はい、皆さんこんにちは。この配信では HEC パリス MBA 留学期と題して、海外 MBA のリアルや、パリでのリアルな日々の暮らしを発信していきたいと思います。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。こちらパリは夜の6時でございます。まあ、夜って言ってもね、全然夕方ですね。はい、まあ、日本の感覚でいうとまだ3時とか4時ぐらいかなというぐらいの日差しです。はい、で今日はですね、ちょっと早いんですけれども MBA の振り返りをしたいなと思います。はい、授業がねあと3ヶ月、9月から12月ですね、プラス、インターンシップ期間6ヶ月で来年の6月卒業なんですけれども、まあちょっとねキリがいいので今のうちにね MBA の振り返りしちゃおうかなというところで、何の筋書きもないまま、このスタンド FM を収録し始めました。はい、まあ、なんでね話が結構グダグダになるかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとね感じてる感情のままつらつら話していきたいなと思います。まずね海外 MBA どうだったかと、まあ、どうでしたかって聞かれたらですね、まあ、人生のこう選択肢がいろいろ広がったかなと思っています。はい、まあ、その人生の選択肢っていうのは、必ずしもその仕事だけじゃないですね。人生の選択肢が広がったというのはですね、まずその生きる国を決める、でその生きる国といってもその生きるリージョン地域を決める、でその中で、まあ、どのような人生を送っていきたいかを決めるというのがですね、まあ、その日本だけで暮らしていた中ではいろいろ決してね見えていなかった選択肢であったり可能性であったり、あと何よりもこう豊かさですかね、この豊かさが見えるようになったっていうのが、まあ、フランスの MBA を選んで本当に良かったなと思っています。まあ、具体的にはその、まあ、これ全然 MBA とかね関係ないかもしれないんですけれども、やっぱりパリにこう1年住んでみてこっちの人たちすごい人生楽しんでるなって思うんですよね。もちろんね日本で人生楽しんでる人ももちろんいっぱいいますし、日本もすごい過ごしやすい国だなと思うし、まあ、今でも自分日本好きな人間ですけれども、なんかこうフランス、まあ、フランスといってもパリですね、パリの人たちすごい人生を楽しんでるなっていう実感があって、やっぱりこうねどの時間帯でこの収録をしても、まあ、必ず外で自分のね時間を楽しんでる人たちがいて、まあ家族でね談笑していたり、一人で読書していたり、犬連れて芝生でゆったりしていたり、まあ、友達と飲んでいたり、なんかこうね人生をこう楽しんでる人が多いなっていう印象です。なんかこう仕事だけで人生が回ってるのではなくて、なんかこう人生の余暇、まあ、バカンスですよね、バカンスというか自分の時間を大事に、家族の時間、友達の時間、恋人との時間を大事に過ごしているなという実感です。で MBA と言いますか、何でしょうね、キャリア全体に関して言うとやっぱりこうキャリアを主体的に選んでる人が本当に多いなと思います。最近自分ねこの3ヶ月ぐらいですかね、アシュセの外のコミュニティの人たちとかなり積極的に関わるようにしています。今日もねご縁があって、もうヨーロッパに8年以上住んでいる知り合いの方が、日本人の方がねいまして、お茶してきましたけれども、すごいこう挑戦をされていて、やっぱりこうグローバルを舞台にキャリアを作ってきて、でかつそのここまで生存してきている、生き残っている、長くこの欧州、まあ要は海外でキャリアを構築しながら自分の人生を楽しんでる人たちってやっぱかっこいいなって思うんですよね。 で、まあそのね、幸いにもやっぱり、パリにもコミュニティがあったり、昔からの友人で、まあ、ヨーロッパで働いてる人というところが、まあ、ここ最近になってちらほらと、パリで会うようになってきまして、うん、やっぱりその主体的に日本に帰らないで、欧州に居続ける理由っていうのが、まあ、人それぞれしっかり答えがあるんですよね、うん、いや今日の方も、日本に戻って日本企業の成長支援をするよりも、こう限られたパイの中で何かそういった企業の成長支援をするよりは、海外からあの日本に対して影響を与えていった方が、まあ、全体的に良くなるし、まあ、日本で日本企業を大きくしたいのであれば、それは自分以外に最適な人がいるだろうと、うん、やっぱりこう固有性というかね、まあ、自分だからこそできることを突き詰めている人だなと思いましたし、やっぱり自分でその主体的にキャリアを選んでいく、でそのキャリアの中に、まあ、キャリアの中なのかな、キャリアと同等でレベルで、まあどこで世界のどこでどのような地域でどのような国で、まあ、どのようなコミュニティで人生を過ごしていきたいのか、まあ、これをね主体的に選択してヨーロッパに残ってる人多いな、多いなというか、まあ、自分が会ってきた方々はそういうところが共通点だなと思っています。うちの家のオーナーもですね、もうパリに10年以上住んでいる方で、まあ、自分のね仕事をされていますけど、やっぱりそこも共通しているなと思っていて、まあ、自分がこう好きなことをね仕事にしつつ主体的にここに残るという選択をすると、うん、でやっぱりすごいパリ住みやすいです。パリ来た頃はねもう本当にトラブル続きで先が思いやられてたんですけど、まあ、今となっては料理も美味しいしマルシェで何でも買えるし、ね、アジアスーパーもたくさんあるし、で、まあ、学校のコミュニティもあればこうパリのコミュニティもあるし、あと何よりこう自然と公園とカフェと美術館と、まあ、歴史、まあ、こういったものがすごい組み合わさりながら、オリンピックとか、キャトルジュリエなんだ独立記念日とか革命記念日かとか、音楽の日とか、まあ、バケーションとか、なんかいろんなこう要素がね組み合わさって、それぞれがこう幸せに生きていく、うん、まあ、なんか話がごちゃごちゃになってきたんですけど、まあ、やっぱりこう海外 MBA でこのフランスを選択をして、で、まあ、フランスの中の寮じゃなくてパリに住むという選択をした結果、なんか MBA のその学問的なところは、まあ、それはそれで学びはありましたけれども、やはり自分が一番学んだのはこの人生の選択肢、人生の可能性を主体的に選ぶ重要性であったり、まあ、その豊かさの幅が広がったこと、うん、これが一番の学びかなと思っています。で、まあ、この豊かさが広がった中にもやっぱり MBA で出会った同級生たちから学ぶことも多くて、まあ、同級生の中にはね、まあ、普段ね普通に接していますけど、普通にこうアフリカで初めて大富豪になった家の長男で、で、まあ、自分でね家族が慈善団体をやってて、で、まあ、自分もその慈善団体を通じて、その国のアフリカの若者に対して、投資をして、でその投資の、売却益の半分を寄付をしていく、でその寄付先もその教育に関する寄付ですね、まあ、そういった形で自分の力で貧困をなくしていきたいとかそういう人もいるし、まあ、なんかこう自分の国に対してこう生理レベルね生理用品が行き届いていなかったり、その教育の低さによって、まあ、学校に登校できない女性の学生が増えているとか、そういったものを自分のプロダクトを用いて解決したいとかですね、まあ、いわゆるソーシャルアントレプレナーですよね、 まあ、なんかそういった人もいれば、今まで弁護士やっていたけれども、まあ、なんで弁護士をやってるんだろうというか、なんかもっとこうビジネスに関わりたいみたいな、まあ、そんな人もいれば、もう本当にね、いろんな人がいるわけですよ。自分の会社やってましたなんてザラにいるし、うん、自分の会社やってもう売却しましたみたいな人もザラにいるし、なんか本当にこう人生のいろんな選択肢がある中で、まあ、なんでアジアなのかヨーロッパなのかアメリカなのか、うん、あそうそう、なんか最近そのアントレクラブの一人がですね、ハーバードに編入が決まりまして、ハーバード行っちゃったんですね。アシュセイ予想卒業を保留にして、途中からハーバードの大学院に行くというですね、これはまた彼もすごい面白い主体的な選択をしたなと思っていて、まあ、奨学金をね、まあ、得たからっていうところもあると思いますけど、よりその公衆衛生の分野で、自分の国で、ヘルスケアの分野で貢献していきたいというところで、ハーバード大学院の、まあ、そのヘルスケアに強いところ行ってるんですね。うん、で、まあ、アシュセル MBA が、まあ、経営学を学んで、まあ、経営の基礎を身につけた後で、そういった専門分野に行くと。で、それはやっぱり自国に対して貢献をしたいからと。で、やっぱこういったね、その、挑戦していく同級生が間近にいること。うん、で、まあ、このオリンピック期間もね、まあ、何回かその同級生と一緒にオリンピックイベント行って楽しんでましたけど、やっぱり彼ら、その、人生の本質的なレベルで挑戦しているし、主体的にこだわって自分の人生設計している人が多くて、まあ、そういう人と付き合っているのかもしれませんが、うん、すごい面白いなと思っています。やっぱりこの個人的にね、海外 MBA の良さって、この同級生、まあ、自分の場合160人プラス、まあ、上の代下の代アルムナイから学べる、まあ、人生の選択肢であったり、価値観もしくは、主体的にないしは貪欲に自分のキャリアを作っていくような姿勢、こういったところを非常に学ばせてもらいました。うん、なのでこうビジネスの知識というのは、まあこれあくまでね一個人の意見ですけど、日本で勉強しても知識としてはそんな変わんないんじゃないかなと思います。一方で扱うケースが非常に多様であったり、そのケースをそのグローバルレベルで見ることによって、各国の同級生がどのような考えをするのかとか、じゃあ教授、グローバルの教授がどんな考えをするのかとか、まあ、あとは日本であんまり報道されないその政治ないしは文化、まあ、ないしはその経営の視点の違い、まあ、そういったところを学ぶという意味では非常に良かったです。あと自分の場合普通にね、ファイナンス系の授業は参考になりました。うん、ただやっぱりそれって別に自分で座学として勉強もできてしまうし、うん、まあね、まとまった時間を確保できるというのは一つのメリットだし、いいんですけど、自分の場合それよりもその、まあ、例えばアシュセというコミュニティに入ることで、アシュセの卒業生のコミュニティにアクセスができるようになったり、切磋琢磨できるクラスメートを見つけたり、まあ、それこそね、今前回放送したAAE アントレプナーシップ、エージアンアントレプナーズインヨーロッパですね、のプロジェクトを一緒にやってる、まあ、同級生を見つけたのもそうなんですけれども、やっぱり自分は人から学ぶことが多いなと思っていて、この海外 MBA はその人から学ぶという軸では非常にいい機会だったなと思っています。で、まあね、よくね、リターンどうなのって言われますけれども、まあ、大体授業料と生活費込みで約2500万円ぐらい。で、まあ、ぶっちゃけ全然足りてないんですけど、なんかそのやっぱり人生の豊かさ、人生がより豊かになる、視点がより、多層的になるって、やっぱりお金で解決できないというか、測れないですよね。まあ、単純なる ROI で言ったら、まあ、ある程度ね、その稼げる企業に仮に行ったら、まあ普通に数年でペイしますよ。うん、やっぱりその戦略コンサル行けば年収2000万とかだし、 P ファンドとか行けば年収3000万プラスキャリアアップだし、まあ、フランスのそういう化粧品の会社とか行けば、まあ、1200万から1700万ぐらいの間、まあ、結構振れ幅ありますけど、うん、 やっぱりその絶対額で見ると、まあ、ROI としてはやはり3年ぐらいでペイしますが、そこは、あくまで結果論であって、それよりは MBA の振り返りとしては、この人から学ぶ環境に対して投資をすることで、まあ、自分の人生が豊かになる、自分の考えや視点がより広くなるっていうことの方が、まあ、海外の MBA に行って良かったことだなと感じております、これはね、まあ、学部の留学じゃ得られなかったのかなと思っていて、やっぱりその自分の場合、日本で10年働いてからこっちに来ているので、その日本社会の大企業とスタートアップを通じて、まあ、いろんな価値観が形成されてきて、でその価値観が、まあ、いかに小さくて狭いものだったかっていうものを、まあ、こちらに来てから、まあ、ひもどかれた経験だったわけなんですよね、だからそういった意味で、まあ、その MBA である必要があったのかというと、自分の場合はやっぱりその趣味思考価値観が近い同級生が MBA に来てると思っていて、そういった意味ではやっぱり MBA を選んだからこそ出会える友人がいたんじゃないかなと、まあ、これが仮にもうすでに自分の好きな分野興味キャリアが決まっているのであれば、その MSC の方 MSC っていうかその何そのスペシャライゼーションの方に行けばいいと思いますし、まあ、自分のようにその幅広くビジネスであったり、ヨーロッパであったり、まあ、自分の場合デザインとかラグジュアリーないしはブランディング、まあ、そういうところに興味があるのであれば、まあ、そこに強い国の、まあ、MBA に行くっていうのは一つ可能性を広げるという意味ではいいんじゃないかなと思っています。であとこれ最後なんですけど、海外 MBA に来ることによって、まあ、正直これ MBA じゃなくていいんですけど、改めて、日本の良さを再認識したのと、改めて、今までお世話になってきた今までお世話になってきた方々への感謝の気持ちであったり、まあ、その信頼関係の大事さ、こういったところも改めて再認識をできました、やっぱりその辛い時に支えてくれる先輩方友人、まあ、ないしは今まで、あまりに近すぎて、何でしょうね、こう存在として、まあ、例えば、まあ、前職の社長とかって、まあ、前職というか、まあ、今でも働いてますけど、その何でしょうね、もう親のようなもんなんですよね、もうなんかやっぱりあらゆる、まあ、結婚式もそうですけど、まあ、あらゆるその人生の節目を、見てきて、でお世話になっている方々ですよね、やっぱりそのそういう人たちから一歩離れることによって、まあ、改めて自分がいた環境がどれだけ恵まれていたかであったり、自分が育った日本という国が、まあ、どれだけそのすごい国なのか、やっぱりその何でしょうね、国民性であったり文化であったりコンテンツの強さであったり、まあ、あと普通にこう品質の高さ、金額に対するサービスレベルの高さ、日本食の美味しさ、あとこう信頼関係で成り立っている社会、なんかそのあらゆる面においてね、まあ、技術もそうですけどブランドもそうですけど、なんかその日本の良さ、自分が今まで行ったところの環境を振り返ることができるのも、一つ大きな、学びだったかなと思っています。はい、ということでね、まあ取り留めもない振り返りをしてしまったんですけれども、まあ、なんかこう一個一個のタームの振り返りとかもまあできるんですけど、例えばこう修正の MBA に来ることによって、そのラグジュアリー業界であったり、まあ、ブランディングの業界であったり、あとはそうだな、まあ、ファイナンスの仕組みであったり、まあ、そういったところを学べたっていうのは大きかったし、まあ、グローバル人材がどういう思考でどういう、コミュニケーションするのかっていうのを学べて、まあ、その中でどのようにリーダーシップ発揮すればいいかというのを学べたというのも大きかったです、まあ、ただそれってそのソフトスキルなので、まあ、ソフトスキルはね、みんな伸ばせるので、それよりはそれを支えるような土台となる 価値観や思考法であったり、まあ、人生に対する向き合い方ですよね、うん、まあ一言で言うと人生の生きる術を学んだというのが正しいかもしれません。まあ、ここを知れたのが、知れたというかそこがより豊かで多層的になったのが、まあ、一番良かったなと改めて思っています。はい、ということで全然参考にならなかったかもしれませんが、だらだらと日記のように自分の感情を発言していました。まあ、この1年間本当に、まあ、人的にも、うん、ネットワーク広がったし、住むという意味でも、まあね、文化圏広がったし、うん、まあ、なんかいろいろ反省することは多い1年でしたけれども、改めて海外 MBA という人生を選択して本当に良かったなと思っています。で、まあ、これからの30年先は今まで以上に自分が覚悟を決めて主体的に、キャリアを築いていくフェーズに入っていくと思うので、うん、どうなるか全く分かりませんが、まあ、今まで支援してくれた人たちにはしっかり、恩返しというか貢献はしていきたいと思っていますし、一方で、まあ、自分だからこそできるユニークな人生設計、うん、まあ、中長期的には自分のブランド立ち上げをしていきたいと思っています。はい、ということで、まあ、またね卒業付近に、MBA の振り返りしたいなと思いますが、一旦この夏休み中の MBA の振り返りでした。ではでは皆さん、また会いましょう。バイバーイ。